日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、3月に入りましてやっぱりあったかいですね。春一番が今週吹きました。そして、この番組生放送でお届けしているんですけれども、北海道そして東北は暴風雪、もう大変なことになっているようですが、やっぱり温暖化じゃないかという話もあるんですが、やっぱりそうではなくて、この北極海あたりの海水温が上がった、そういう理由でやっぱり上空から冷たい寒気が流れていると、天気予報のお兄さんがおっしゃってましたが、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そして京都はもうだいぶ春めいてまいりました。今回は東日本大震災からもう7年が経ちます。福島の今というテーマでお届けします。お話は福島県浪江町ご出身のお二人に伺います。まず、京都市伏見区の和ダイニングバー瀬の城ご主人でいらっしゃる白瀬清さんです。白瀬さん、はじめまして。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもうこの番組ではおなじみの方です。もういろんなこう浪江町ご出身の方、双葉町ご出身の方、ご紹介くださって一緒に、来てくださるおなじみの NPO 法人なるく京都運営員でいらっしゃる岡部正則さんです。岡部さん、こんにちは。
こんにちは。もう4回目になりますね。
はい、いやいや、もっと多いの10回ぐらいというそんな気もいたしますがはい、ありがとうございます。はい、もう東日本大震災から7年が経とうとしていますね。7年っていうあんまり実感ないんですが、いかがですか、白瀬さんは。
そうですね、あまりしか
もう7年も経ったんだっていうふうに、
そうですね、はい、
思いますね。はい、岡部さん、いかがですか。
僕はまだ7年目、かな。はい、やることまだいっぱいありますもん。
まだまだこうようやく何かの足がかりができたっていうぐらいでしょうか。
そうですね、はい、そんな感じです。
そうですか。はい、そして、岡部さんは今回この白瀬さんをご紹介くださったわけですけれども、このラジオ機の皆さん、この白瀬っていうのは、まあ、白瀬中尉南極探検された方でしたっけ。
そうですね、はいはい、
白瀬中尉と同じ字で白瀬とお読みしまして、それでこのお名前がまた素敵なんですね。清いという字と、それから大尉の尉、軍隊でいう位を表す、その大尉、中尉とか少尉とかありますが、その尉という字、清いさんですね。こうなんかもう本当に言われがありそうなというそういうお名前ですがこう白瀬中尉のなんかご関係ですか。
いや、それだけではないんですけども、まあ、父がそういう名前を取ってつけてくれたというところですね。
ああ、そうですか。はい、きっと何らかのご関係はあるかもしれませんね。はい、そしてお二人とも浪江町ご出身。
あ、そうです。
はい、で現在岡部さんももちろんのこと、それから白瀬さんも京都にお住まいなんですね。はい、はい、白瀬さんはその浪江町で生まれ育って、こうどういう経緯をたどって今京都にいらっしゃるんでしょうか。
そうですね、もともとは、浪江町の方で、コンピューターの関係の仕事を、してましたところ、はい、震災がありまして、
震災まではコンピューターが IT 関係の仕事を、ね、浪江町でしてらっしゃったんですか。
はい、はい、それで、まあ、震災後、東京の方の、支社の方へ、移動になりまして、
はい、
そこで1年間、仕事をしてたんですけども、両親の方が、京都の方に避難することになりまして、それで一緒にこちらの方へお世話になりました。
あ、そうなんですか。はい、 ご両親は当初から京都にこう避難していらっしゃったんでしょうか。
もともとはその地元の方の、親戚とか、姉の方を頼って、避難を続けていたんですけども、体の方の調子がちょっと悪くなったりすることもあったので、避難先をどこか他のところに、探したところ、京都の方で受け入れをしてくれる場所がありまして、それで、こちらの方に来ることになりました。
ああそうなんですか、岡部さんは浪江町ご出身で本当にこうふるさとを愛してらっしゃるっていうそういうお気持ちがこう伝わるお話をこういろいろしてくださるんですけれども、どうでしょうか、お仕事もしておられたその浪江町が住めなくなったというところで、しばらく東京におられて現在京都にお住まいという、そういう、どうでしょうか、まず京都いかがですか、その浪江町から東京行かれて京都に来られて、京都は住み心地としてはいかがでしょうか。
もうありがたい限りで皆さん温かく迎え入れてくれて、もう今となってはもう第二のふるさとと言えるぐらい。
第二のふるさと、はい、そうなんですか、はい、もうちょっとなんかいやちょっととかなんかもうちょっと
そうですね、一つ
びっくりしたとかなんか、ね、カルチャーショックとかなんかそういうのはなかったですか。
やっぱり東北ということもあって言葉の壁だけは少しいまだに感じるときはありますけども。
あそうなんですか、
はい、やっぱり方言がお互いに通じ合わないときもありますので、どうしてもそこだけはありますね。
そうなんですか、はい、お話今、させていただいて特に何か何にも感じないですけれども、普通に標準語っていう気がいたしますね。
やっぱりちょっと仲良くなったりとか親しい仲になるとちょっと地元の言葉がやっぱ出たりとかするのでって言われることはありますね。あそうなんですか、はい、
例えばもう今は最後セゴドンが某放送局で放送中ですから、はい、なんか鹿児島弁はなんとなく耳に残ってるんですが、はい、福島の言葉って例えば代表的なそのふるさとの言葉ってどんなんがあるんですか。
そうですね、言葉というよりか、はい、こう語尾にやっぱりダベとかベっていう言葉をよくついてきたりとかするので。
あそうなんですか。
そうですね、はい、それでやっぱり鉛というか
今日はいい天気だべみたいなそんな感じですか。岡部さん、岡部さん全然そんなあそうなんですか、はい、それはなかなか可愛いというかもうそれでもいいんじゃないですか。そうですか、はい、そしてこの現在は、これは、伏見区でワダイニングバーとい う, こう背の城、はい、なんかかっこいいですね。
ありがとうございます、
はい、このお店はいつオープンされたんでしょうか。
去年の8月にオープンしました。
8月にオープン、はいはい、どういうお店なんでしょう。
ワダイニングバーということなので和食と、お酒を扱うお店ということで、
はい、
お昼の方はランチバイキングをしてまして、福島県の郷土料理を提供して
福島県の郷土料理、はいはい、
提供させていただいております。
そして夜は
夜の方が、はい、はダイニングバーとして居酒屋の感じを、はい、出して和食を、はい、創作料理になりますけど和食を提供しています
。創作料理、はい、はい、ですね、まずこの和ダイニングバー背の城、背の城は何かこれは、意味があるんでしょうか。
そうですね、名前が白瀬ということで、ひっくり返した感じですね。
ひっくり返した感じで、はい、そうなんですか、はいはい、そしてこの伏見区も広うございますがどのあたりにあるんでしょうこのお店は。
最寄り駅が六地蔵で
六地蔵、
はいはい、で伏見区の桃山町というところに、はい、あります。
伏見区桃山町になるんですか、はい、駅が六地蔵だけど
そうですね。
あそうですか、はい、あの辺りは大型店舗がいろいろこう、ね、はい、散在してますけれども、はい、どういう場所にありますか。
大きいところでいくと桃テラスさんと
桃テラス、はい、もうあの近隣に住んでますと、ね、買い物といえば桃ってい う,
そ, うです、ね、有名なそういう場所ですよね。ところですね、はい、はい、それとあと、ホームセンターでコーナーさんとかが、はいはい、あります。
土曜日曜は大変にぎわう場所なんですけれども、ね、はいはい、そういう結構なかなかいい立地ですね。
そうですね、はい、家族の方とかはぜひ お越しいただいた時には気づいていただけるといいとは思ってますが。
ああそうですか、はい、最初に伺ったその元々のお仕事はコンピューター関係のお仕事をされてたというお話でしたけれども、はい、その白瀬さんがなぜそういう料理を作るそんなことになったんですか。
元々その料理作るということには興味がありまして。
興味があったんですか。
はい、それで、定年後ではないけどそういうことを考えてはいたんですけども
。元々考えてらっしゃった。
そうですね、はい、それで、今回震災のこともありまして、はい、それがきっかけとなり、こちらで、
うん、じゃあという。
そうですね、はい、
はい、
しっかりと勉強してお店を始めようかなと思いましてこちらに、はい。
ああそうなんですか、はい、勉強もしっかりと本当におっしゃったようにしっかり勉強されたんですよね、
はい、そうですね、はい、はい。
どんなふうにされたんですか。
京都の方にはちょっと有名なので調理師学校がありますので、はい、そちらの方に
調理師専門学校、
はいはい、入学しまして、でそちらで資格を取り、そちらから の知り合いということで料亭さんとかでも教えていただいて、はい、そちらで、はい、修行という形を、はい、
あそうですか。そうするとその和食、いろいろ多分どういう部門があるのかは詳しくは知らないですけれども、はい、和食を選ばれたんですか。
あそうですね、はい、もともと入った時からもう和食と一本で、はいはい、考えてまして。あそう
です
か、はい、
でもその料理学校に行ってその、料亭さんに修行に行くっていうのはなかなかできないことだと思うんですけども、すごいですね。
そうですね、学校がやっぱりその強いつながり持っているので、
はい、講師でそういう関係の方も出入りされてるんでしょうか。
そうですね、はい、
それでそういう白瀬はなかなかこう見込みがありやすさとか、
どうですかね、
そんなことになったんでしょうか。
ありがたいんですけど、
はい、はい、そうですか、そうやって料理の修行もちゃんと一流のところでされて、
はい、
その瀬野城では具体的に言うとその、どういう内容メニューを出されているんですか。まずランチバイキング、
はい、
どういう感じなんでしょう。
そうですね、ランチバイキングの方では基本おばんざいを中心とした。
おばんざい、はい、京都といえばおばんざい。
そうですね、はい、皆さん普通に食卓とかにも並ばれるとは思うんですけども、そこに創作、自分なりに考えたものを追加して、はい、あと先ほど言った福島県 の郷土料理、
郷土料理、
はいはい、の、ひきないりとかいか人参と呼ばれる、ひきないりという、
ひきないり、はい、いか人参は私、はい、知っているんですけども、はい、食べたこともあるんですが、
はい、
ひきな入りって何ですか。
そうですね、干し大根、
切り干し大根、
はいはい、そちらの方を使用して、はい、他の野菜と一緒に、はい、炒めたものなんですけども、はい、メインがその切り干し、
切り干し大根の煮物っていう感じですか。
そうですね、はい、
お揚げとと
かで厚揚げとか、さつま揚げとかと一緒に。
美味しそうですね、岡田さん。
美味しいですね、
はい、美味しいですか、はい、
とかですね、
それ何て言うんですか、覚えておきます。
引き内入りと言います。
引き内入り、はい、なんでそういう名前なんですか。
引く、なっていうのは野菜の名なんで、細く切るって、引きなで、いるっていうことで入り、はい、引き内入りと言います、
はい、それからイカ人参、
イカ人参、はい、
その他どういうものが。
あとかぼちゃの煮物で、東北の方では有名なんですけど、冬至かぼちゃと呼ばれるかぼちゃがありまして、はい、それが、粒あんと一緒に、かぼちゃと、煮詰めたものになりますね、煮物になります。
かぼちゃって結構甘いですよね。
そうですね、かぼちゃも自体が甘かったりするんですけども、
それをさらに粒あんで甘くするんですか。
そうですね、
それはおやつではなく。
そうですね、一品の料理として、はいはい、扱われてますね。
あ、
は
い、そうなんですか。そういうのもランチバイキングのよくそういう、料理屋さん、小料理屋さんに行くと、はい、カウンターに大皿の中にそういうおばんざいが並んでますけども、そんなイメージでしょうか。
はい、そうですね、はい
はい、何品ぐらい並んでいるんですか、ランチバイキングは。
今、おばんざいの方が15品。
15品、多いですね。
多いですね。
であとそれにサラダと、あとご飯 と、スープですね、
はいはい、それは別で15品。
そうですね、はい、
それ毎日行ってらっしゃるんですか。行けます。
そうですね、大変ですけど、そのぐらいあるとやっぱり喜んでいただけるので。
それは喜びますよね、はい、岡部さん行かれたことありますか。
この前、お友達と、この前お友達と、はい、4、5人で行って、 たらふく食べてきました。
たらふく食べた、はい、それでいくらですか、ちなみに。
大人の方で1500円になりますね。
2000円ぐらいでもいいんじゃないですか。はい、そうですか。まあこうそういうふうにして、まあランチはされてて、夜はどういうそういう創作料理になるんでしょう。
まあ、はダイニングバーということで、まあ、基本的にはお酒を飲んでくれる方をメインとはなってしまうんですけども、はい、でもそれでもあの自分で考えた料理が何品かありますので、そちらを、まあ、お酒のつまみではないですけどにしてもらって食べていただければと思って作ってます。
はい、あの福島には美味しいお酒があると思うんですけれども、はい、あのそういうお酒も出していらっしゃるんですか。
はい、出してますのでぜひ。
そうですか。はい、はい、あのぜひ皆さんお立ち寄りください。ですね、ランチバイキングはこれはお休みの日っていつなんでしょうか。
定休日が月曜と火曜日。
月曜と火曜、
はい、はい、
出ました。でそうすると土日は営業してらっしゃると。
はい、そうですね。
で、ランチバイキングが11時30分から14時30分、
はい、
で和ダイニングバーが17時30分から21時30分。こう21時30分がラストオーダーっていう感じですか。
ラストオーダーはその30分前の9時になりますね。
なるほど。
21時、
はい、まあ、クローズが21時30分ということですね。はい、東西線の、地下鉄の六地蔵駅から歩いて、まあ、7、8分でしょうか。5、6分
いやちょっともう10分ぐらいはかかると思うんですけど。
ああそうでしょうかね。はい、はい、まあ分かりやすい場所ですよね。
そうです
ね、はい、はい、これはぜひ私も行ってみたいと思います。さあこの後は現在の福島の状況、避難しておられる皆さんの状況など伺いたいと思います。福島県浪江町ご出身のお二人の男性、岡部さんと白瀬さんにお話を伺います。岡部さんは去年、福島にこうずっといろんなところ行かれましたよね。浜通りとか、
はい、行きましたね。
浪江町も行かれました。
浪江町も、11月に東海地祭りというお祭りがありましたんで、
はい、浪江、昔からあった浪江町のお祭りですね。東海地祭り。
東海地。
はい。
で、規制解除、一部規制解除になってから初めて浪江町ですることになりましたんで、初めて行きました。
そうですか。
はい、
あの一部解除になったっていうのは浪江町のどれぐらいの、
面積で言うと3分の1。
海
岸、海岸近くの方に。ですね。
ああそうなんですか。はい、うん、あのお二人のもともとのお住まいのあった場所というのは
まだ解除にはなっておりません。
解除にはなっていない。
はい、
はい、あの今どうでしょうか。その浪江町の現状というのはその一部解除に3分の1、面積的に3分の1、はい、
ですけども人口は震災前は2万1000ちょっとあったんですね。
2万1000ちょっとは、はい、
だから去年の3月に一部解除になって戻った住民というのが400名弱です。ですから人口の 2% ですかね、まだ。
面積は3分の1なんだけれども実際戻られた方は 2%、
はい
はい、
400人弱、
はいはい、どうでしょうか。これをこうどう見るかというかどんなふうに思われますか。だから
復興はまだまだという感じですね。
はい、双葉町とか浪江町は結構、その第一原発のその影響を受けた地域ですよね。
はい、はい、
それで、まあ除染ができたのがその約3分の1ということなんですね。はい、これでもう3分の1の人どうぞお帰りくださいと言われてもそれは なかなか変えるのは非常に困難ですよね。どうでしょうか、白瀬さんどうお考えでしょうか。
そうですね、実際そういう問題もあると思うので、戻ることはなかなかできないと思いますね。
戻るということは住むということですね。そうですね、生活する、はい、ということですね。
実際にもうその別な場所で基盤が多分できている方が多いと思いますので、
はい、
なかなかそこから戻ってきてくださいと、帰ってきてくださいと言われても多分難しいんじゃないかなとは思いますね。
そうですか、はい、やっぱりいざ帰るとなったらスーパーも必要だし、
そうですね、はい、
病院もいるし、はい、美容院もいるし、はい、病院もいる、いろんなものがあって初めて、
ね、保育園幼稚園も必要ですもん ね、
ね、そういうのがあって初めて生活が成り立つというところで、除染が3分の1できました、さあお帰りくださいと言われても非常に難しい問題がいっぱいあるということですね。はい、まあ、そういう現状の中でお父様お母様がさっき、京都に避難されてて、
はい、
京都に、現在いらっしゃるわけですけども、その避難されている方も、援助が去年でしたっけ、いつ終了するという何かあったと思うんですけども、はい、住宅の援助でしたっけ、
はい、そうですね、はい、
はい、
もう亡くなってしまいましたので、
はいはい、
これからはもう自分たちで何とかしていくしかないっていう現状が、また他の方もみんなそういう状況になっていると思いますね。
ああそうですか、はい、その震災以降京都に避難されていらっしゃった方は、どれぐらいの人数なんでしょうね、今その福島から、まあ、結構いらっしゃると思うんですけれども、まだいらっしゃいますね、はい、大体はやっぱり京都に住み続けてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、
はい、
京都に、新しい仕事場とかお家を建てられた方も結構いらっしゃいますしね、
は
い、
あそうですか、はい、やっぱり住むとなったらそういう仕事場が必要ですよね。
そうですね、
はい、はい、白瀬さんはその小料理というそういう仕事を見つけられたわけですけれども、はい、どうでしょうか、この瀬の城、その例えばふるさとの方も、あこんなんやってるのって言って訪ねてこられることもありますか。
はい、そうですね、最近になって認識していただけるようになったので、
はい
はい、実は地元の人なんですっていう方が何名か来られて、話もちょっと久しぶりに懐かしい話もできましたね。
あ、はい、そうですか、やっぱりこうやって郷土料理と言えるものがこういくつもあって、
はい、
皆さんもやっぱりそういう食べるものを通してそのふるさとを懐かしむっていう感じもやっぱありますか。
そうですね、はい、ありますね、はい、
はい、そうですか、このイカ人参とかこの、何でしたっけ、
あひきなり、
ひきなり、これはやっぱりもう当たり前に日常的に食卓に出てくるそういうお料理なんですか。
そうですね、はい、
そうですか、結構ずんだもそうですけれども、うん、ずんだはあれはちょっと地域が違いますか。
そうですね、
そうですか、福島から避難してこられた方で、はい、そういうやっぱり料理をされそういうお店されてる方で、うん、そういうずんだ餅を出してらっしゃる方もあるんですが、ずんだは仙台ですか。
そうですね、はい、
そうですか、うん、はい、まあ、いろいろこうふるさとの食というのもあるというところなんですが、どうでしょうか、お父様お母様はこう何か現状についてどんなふうにこうおっしゃってるでしょうか。
そうですね、もう京都の方に来た当初は戻りたい気持ちは多分あったとは思うんですけども、
はい
はい、今はもう京都で過ごしていくことにもう慣れてしまっているところもあるので、
あ、
はい
はい、
まあ、それでもやっぱりまだ福島県の方に知り合いの方も多かったりもするので、
はい
はい、それちょっと複雑な気持ちで今過ごしているとは思いますね。
そうですか、はい、時々はその、はい、福島に戻ったりされるんでしょうか。
そうですね、はい、一時帰宅という形で、
あ、
はい、
あ そうですか、もうお家は、
そうですね、はい、もう実際は除染もしたんですけども、はい、住める状況ではもうなくなってしまったので、はい、家の方はちょ
っとそれはやっぱりそうやって人が住まずに放置してあるから、はい、そうですね、もう傷んでしまったというそういうことでしょうか。
もありますし、はい、まあ、田舎という言い方もあれなんですけども、はい、動物が結構野生の動物が多かったりするので、はい、そういうのが出入りしてしまったりして、もう人が住めるような状況じゃなくなったりもしてますので、
はい
はい、
あ、そうですか。岡部さん去年いらっしゃった時やっぱりそういう野生化したイノシシとか、
はいはい、見ましたね、はい、
それからそ家畜なんかも普通に、
はい、放されてましたから
ね。放されて、
はい、
そういう野生化、牛とかそういうのが、う
ん、牛は見ませんでしたけど、
はい、犬もそうですよね。
犬ですね、はい、
もうこれは言葉で言うのは簡単なんですけども、それはとってもひどい状況ですよね。
ですよね、はい、
ね、はい、あってはならないことではないかと思うんですが、どうでしょうか。こう時間はそんなにないんですけれども、こう岡部さんはいろんなこう伝えるという活動をしてらっしゃいますけれども、最近は新聞でもテレビなんかでも今はどうなのか
報道しませんよね。
あんまりこう伝えられないですよね。
ないですね。
どんなふうに思っておられますですか。
ですからちょっと残念なんですけど、まあだからといって、なんていうんですか、その福島のことを伝えないとどんどん忘れてしまいますんでね、積極的にやっていきたいと思います。
そうですか、
はい、
それでこう何にもないと私たちはもうすっかり福島はもうかなりこう復興というか
感じ取れられ
るんですね、元通りになってるんじゃないかなって勝手に何も伝わってこないので、そんなふうにイメージしてしまうんですけれども、やっぱりそうではない。
ない、そうではないですね。
ということ
です。まだまだです。
まだまだということですね、はい、まあそれはやはり白瀬さんも同じようにお考えですか。
そうですね、はい、
そうですか。京都に住んでいる私たちがこう何かできるとしたら、白瀬さんどういうことになりますでしょうか。
やっぱり突然そういう状況に置かれたりすることがあると思いますので、福島県の方もそうだったと思うんですけども、実際にそういうことをやっぱりシミュレーションというか、こう日本全国どこにでもその原子力発電所ってありますので、自分たちもそういう明日は我が身というか気をつけた方がいいよということはやっぱり心がけてほしいとは思いますね。なので気を使ってそういうことを聞かない方は多いんですけども、もうぜひ聞いていただいて、どういう状況だったかということを一回聞いてもらって考えてほしいなってはちょっと思いますね。
なるほど、はい、遠慮して何も聞かない、そのことには触れないというんじゃなくて、はい、聞くということが大切、ね、ということですね、はい、そうすると私たちも何をすべきなのかとか、
はい、
どういうことをしたらいいのかとかは、
そうですね、はい、
聞けば何かこう考えられるということですね。
そうですね、
はい、そうですか、はい、分かりました。岡部さんは、これよく写真展とか、そういうものも積極的に開催されてますけれども、
はい、
まあ、近々というか何かしようかな、
4月に入ります。
4月、はい、何されるんですか。
やらさせていただこうかなと思います。
写真展、
人町交流館京都で。
あ、そうなんですか、はい、それはその、まあ、浪江町とか
双葉郡内のことですね。
あ、そうですか、はい、いろいろこう写真に足を運んでらっしゃいますよね、岡部さんは。はい、わかりました。ぜひ皆さんもこう一度福島県に足を運ぶというのも、その何かを、考える手立てになるのではないでしょうか。今回は浪江町ご出身のお二人の男性、岡部正則さん、それから瀬野城ご主人の白瀬清さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。